CSS ナイトインサッポロボリューム7、5つ目のセッションです。日本マイクロソフト春日井義隆さん、マーケティングデータで紐解く HTML5 です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。通常会社の人間が来ると会社の宣伝越しに来るんですけど、今日 MS の宣伝は最後の5分ぐらいしかしません。ほとんど私の主観でマーケティングデータを使って HTML5 を話すという今日の趣旨なので、ツイートはですね禁止とさせてください。面白いとか楽しいとかそういう大雑把なのがいいです。MS の社員がああ言ったとかっていうと何かと私が東京に戻った時に席がなくなってるっていうこともあるのでここだけでニヤニヤしながらちょっと聞いていただく、本当に今日私の主観 80% ぐらいでいきますので、そんな感じでご覧いただければと思います。ちなみにさっき高野さんのスライドにありましたけど、うちはですね、あそこにあります。東急目鎌線って書いてありますけど、今目鎌線とは言いません。東急目黒線と言います。どうでもいいことですけどね。はい。ちょっと私の、紹介をざっとこういうふうに書いてあるんですが、お伝えしたいことは2つあって、マーケティングの話をしますが、私がマーケティングということを勉強したことは一度もありません。全て仕事をやっている最中に、覚えました。あと英語は5教科の中で最も不得意だった科目なので、将来私は外資系の会社に入って英語でなんか仕事をするなんてことはありえなかったんですけど、なんとかなってるので、これからちょっと英語の話とマーケティングの話でいくつか出てくるんですけど、なんとかなると思ってください。大体こんな感じで今ここにいます。さっき村上龍さんの話が出てきて、後でちょっとお話ししたいなと思ってたんですけど、大学時代に大ハマりをしたことが、あります。どうでもいいですね。はい。まず最初にですね、ちょっと HTML5 の話を、したいと思います。基本的に HTML って策定までこういう5段階を経て、策定に至ります。で今日現在 HTML5 と呼ばれているのは大体この辺にいて、実はまだこれというのが確定している段階ではないというのが今日現在2012年の段階の状態になっています。で、ここの HTML5 に至るまでどんなことがあったかということなんですが、今大抵 4.0.1 と CSS2.1 とかが多いですよね。 4.0 勧告されたのが1997年、4.01 になったのが99年、 CSS2.1 って割と最近なんですけど、技術的には実はものすごく古いんですね。でどれぐらい古いかというとこれぐらい古いです。団子三兄弟とかミッチー・サッチー騒動ってもしかすると若い方はご存知ないかもしれません。そんな昔に実は策定されたのが今の HTML4.01 という技術なんですね。だからこそ、いろんなそのことがあって今その HTML5 という新しい HTML の仕様に対して、注目が集まっているというか、いろんなニーズがあって今その HTML5 というのにいろんな業界のこういろんな立場の人間が、来ているということが挙げられます。で実はその HTMLっていうその仕様自体を決めている策定しているのが基本的には W3C という団体です。多分聞いたことがあると思いますけども W3C という団体が、策定していますが、一方で WattWC とか WattWab とかって呼ぶんですけども、こういう団体もあります。で基本的に W3C というところで HTML って策定をしてるんですが、結構アカデミックな団体で言い方を変えるとこう学者先生が割と多いですね。で実際のビジネスに割と適さないという反論もあって、この前のスライドに、これ後で種明かしをします。ここですね、2004年にワットワークっていうのが発足って書いてありますけども、その割と学者先生たちの話に対して異を唱えたブラウザーベンダー、リーダーシップはアップルさんです。アップルさんに、同調したのが、モシラとオペラ。後に Google がここに加わって、HTML って結局仕様をこう実装しているのはブラウザーなので、ブラウザーベンダーがこれからの未来を決めていくぞというようなことを今含めて、実は WattWG という団体が発足しまして、今 HTML5 と呼ばれているのコアの部分というのはこの WattWG というのが、策定をしています。でこれが W3C がちょっと態度を軟化してですね、で W3C の中できちんと 次の HTML の仕様を決めようということで、今の HTML5 という仕様に、なっています。で、これが最近ちょっと面白い動きを見せました。HTML5 の次ですね、 5.1 なのか6なのか 5.01 なのかみたいないろんな話があるんですが、実は 5.1 というのが今仕様が始まっています。で、そういう中で、ちょっとした発言があってですね、その発言をもとにして、W3C と WatWG で仕様を分けてこれから決めていく、 HTML が分裂するっていうのが今年のゴールデンウィークちょっと後ぐらいですかね、に話題になったことが、あります。で、実はそういうことではなくて、今名称としては WatWG の方がリビングスタンダード版、今生きている標準的な技術だ、これが俺たちの仕様だっていうふうに言っています。で、それをちょっと揶揄したような言い方で、スナップショット版、あの、前ら学者先生なんだからちょっとスナップショットでも作ってればいいって、ちょっと揶揄が込められているそうなんですけれども、というふうに名付けられているんですが、この2つは別に分派をしたというわけではなくて、パソコンのソフトがそうですね、あのアルファ版とかベータ版とか、マイクロソフトの場合はプレビュー版という言い方をして、実際に製品がリリースする前の、お試しバージョンというのを提供するんですけども、大体そんなようなものだと思ってください。WC の方が、先進的な HTML の仕様というのをどんどん決めていって、試していって、ブラウザーに実装をして、そういうふうにこう試していったものが最終的なその安定した最終ファイナルバージョンとして策定されるっていうような感じで分派をしていくも、そういう役割分担が今回のそのもので決まったというふうにイメージをしていただければいいと思います。で、ちなみにこの後に各ブラウザーベンダー、これ位置に関してはこれ私の完全 100% 主観です。これはね、あの、まあ、一応中の人間なのでこれ断言を持ちます。大体こんな感じでそのワットワーク系なのか W3C なのか、これ私の主観ですからね、ああいうふうに言ってたとかくれぐれもツイートするのは言ってないみたいな、大体こんな感じで、HTML5 という技術に対して向き合っているという感じになっています。で、W3C の時は HTML5 って Web アプリケーション 1.0 というふうに実は呼ばれていました。Web アプリケーションというので、一番最初にやっぱり注目されたのは Google さんの Google マップだと思います。 Web って Web サイトとか Web ページっていう、そのページという言葉の通り紙の置き換えっていうような概念が強かったんですけども、そこにアプリケーションっていうような概念が加わったのが Google マップという、いわゆる AJAX という技術を使った、ものなんですけども、ただ単に実サービスではなくて API と呼ばれるその仕様を公開してますので、例えばナイキさんのナイキプラスというサイトだと、ダッシュボードで私の実はまんまナイキプラスアカウントです。21日にですね、仙台行ってたんですね。で、今回本当は札幌を走って、ここで札幌の市街地、僕は今朝こう走ってきましたって見せようと思ったんですが、残念ながら雨だったので断念したんですけど、札幌をこんな、仙台を2週間前に私大体こんな感じで走ってたんですけども、っていうのが分かるっていうのは、そのアプリケーションという概念がウェブに持たされてきたからっていうことが、言えるんじゃないかと思います。で、ちなみにこのサービスプレシーズっていうのがあって、全員 その走ったところを共有できるようなところがあるんですが、技術的にはここ、HTML5 の、ジオロケーションといわれる地理情報を取得する、技術が使われてますので、あら、さっき聞いてたのに聞かなくなってる。さあ、ここでバシッと真ん中に札幌が来るはずなんですけどね。さあ、これ来ないですね。札幌来たことにしてください。あの、当然ジオロケーションというのを使ってたので、札幌というのは場所をちゃんと指定して、この真ん中のところには今いる場所っていうのがきちんと表示されるというふうになってるんですけども、こういうサービスが、提供されるようになってきたというのは、そのウェブアプリケーションという概念に、よるところが、大きいです。で、そういう意味では、あの、今 HTML と CSS で特にデザインをされている方に対して、これ私がいろんなところでお話をしていることなんですが、JavaScript という言語をマスターをしていかないと、これから仕事が立ち行かなくなると私は思っています。簡単に言うと、ものすごいデザイン力とか発想力とかっていうのが芸術家レベルにあればまた話は別ですけれども、 単純にその受ける仕事の量とか、単価とかというような意味合いも含めても、最近あのビジネスマン英語が喋れないとこれから厳しいみたいな話をすることが結構多いかと思いますが、ウェブデザインをされている方は JavaScript が書けないとこれから厳しいというのは私が今、思っているところなので、多分苦手だと思うんですけども、ちょっとその辺の意識をしていただければなと思います。で、ブラウザごとに HTML の仕様って結構変わってるんですね。で、変わってる時にどれを使って調べるのがいいかっていういろいろ議論があるんですが、おすすめしたいのはこの Can I Use? What Can I Use? っていうウェブサイトです。あ、ごめんなさい、言うの忘れた。スライドはこれシェアします。後でスライドシェアに、上げますので、URL 等はその中に全部入ってますので、その辺のメモとかは特にしなくても大丈夫です。で、このサイトに行くとこんな感じになっていて、例えば CSS のリージョンって知ってます？エディトリアルデザインとかやってる方だとテキストの流し込みっていうのがありますけども、その流し込みみたいなことを CSS でできるのがリージョンズっていう、プロパティなんですが、ちょっとしたアピールなんですけど、 RE だけが今サポートしてる、形になっていて、他のサブラウザーはどうなのかなっていうのは全部ここでチェックができると思います。HTML5 でWebGL というグラフィックライブラリーのサポートっていうのは結構注目されてるんですけど、まあいろんな意味があって、実は IE 今サポートしてないんですが、これの優れてるところは IE、Firefox、Chrome、Safari、Opera という主要ブラウザーだけでは、PC の主要ブラウザーだけではなくて、iOS の Safari とか Opera Mini とか Android ブラウザーとか、いわゆるスマホのブラウザーがその対応がどうなっているかっていうのが確認できるっていうところがポイントになっているので、どの要素がどの API がサポート対応しているかどうかというのは、ぜひこのサイトを使って調べてみてください。で、次ですね。ブラウザーとかプラグイン、最近はちょっとフラッシュとか弊社のシルバーレートも含めてプラグインのこう状況ってあんまり良くはないんですけども、市場を調べる場合におすすめしたい実はこれらのサイトなんですが、例えば、スタートカウンターというサイトがあります。スタッドカウンターってサイトがあるんですが、ここに行くとこういうサイトが開きます。今ワールドワイドでそれぞれのブラウザーのこうシェアですね、インストール率がどれぐらいになっているかっていうところなんですが、ちゃんとここでリージョン地域ですね、地域をジャパンにすると日本でブラウザーのインストール率がどうなっているかというのが、ほぼリアルタイムで数字が出てきます。なのでブラウザーが今どれぐらいシェアなのかというのは、一つこれを使ってご覧いただくのをお勧めしたいんですけども、例えば IE は今これちょっとごめんなさい小さくて見えないと思いますけど 54.04% ですか。でこれちょっと話題になりましたけど、今年の7月に Firefox と Chrome の逆転をしたというのもここで数字としてはご覧いただけるかなと思います。でブラウザーは実は事細かにいろいろと、相当の変えられるようになっていて、ブラウザーのバージョンでもチェックができますので、大好きな IE6 は今どれぐらいの パーセンテージなのか早く 0% になってくれないだろうかと、多分ここにいらっしゃる全員が思ってると思いますけども、そういうのもちゃんとここでチェックができます。で、今ちょっと LINE だと分かりづらいので、今ここバーというのに変えてみたんですけど、バーというのに変えると、棒グラフで、それぞれのシェアが出てきますので、今日本こんな感じらしいですね。I9、I8 で、Firefox と Chrome が今バージョンアップが3ヶ月に1回やってるので、ちょっと分断化されてるんですけども、大体あんな感じの、シェアというのが現在の状況だそうです。なので、パーセンテージなんかを調べる場合っていうのは、一つはこのこサイト等を使っていただくと、ほぼリアルタイムで最新の情報が得られますので、一つの参考にしてみてください。ただですね。ネットのデータを信用しすぎてはいけない、今日結構引用をいろんなところでしてますが、信用しすぎちゃいけないことがあります。で特に、記事のヘッダーのタイトル、あれは結構煽るタイトルをつけることが多いので、あまりそれに踊らされてはいけません。後でちょっと出てきますけど、ザッカーバーグ発言というのがあってですね、 HTML5 はもうダメだみたいな話になったんですけど、そういうタイトルにまず踊らされちゃいけないというのがあります。でこれネットのデータを使用しすぎちゃいけない一つの例なんですが、ユニメディアさんという会社がいらっしゃったら、ちょっと後でぜひ膝を突き詰めてお話をしたいんですけど、彼らが今年の8月に、調べた ブラウザー別の流入率、マーケティングの会社で何かそのプラットフォームみたいなのを提供している会社さんなんですが、そのプラットフォームを導入している会社さんの、会社さんにおいてどのブラウザーからそのサイトを見に来たかというのをとりあえずチェックしているらしいんですが、でこれの記事がですね、確か IE6 がまだ 10% もいるみたいなヘッダーだったんですよ。 9.9% 高いなと思ってよく見てたんですが、このシートにマイクロソフトの人間としておかしいことが一つあります。 IE ないのにないんですね。でまさかその他の 0.1% ほど少なくねえだろうと僕としては思っているので、IE ないのが一体どこにあるのかっていうのをウェブサイトでいろいろ調べようとしたんですけど、そこには残念ながらなかったんで、この情報をきちんと聞こうとするともうここに連絡をして聞いてみるしか多分ないかなと思うんですが、結構ネット上のデータってこういうことがありますので、鵜呑みにしないようにきっちりとよく吟味をして使っていただくということをお勧めしたいと思います。で HTML5 の情報を得るには W3C と WattWC のサイトに行くのがベストです。ただ英語ですので、日本人、普通の日本人にとってはなかなか見づらいので、おすすめしたいのが実はこのページなんですが、 HTML5J.org というコミュニティがあります。でこのコミュニティは、今月に1回ぐらいかな、ちょっと東京が中心になるんですが、セミナーを開催していて、セミナーもいいんですけど、ここのコミュニティのとても優れているところはメーリングリストです。メーリングリストってもう今廃れたマーケティング手法というふうに多分取られていると思うんですが、メーリングリストも主催している方が定期的になるべく頻度アップ高くフレッシュな、かつメーリングリストを読んでいる人が必要とするであろうデータをきっちりと送るとどんどん増えていって活発になるっていうのが実は分かる一つの例なんですが、これを主催している白石さんという方がいらっしゃるんですが、彼は驚くべきことにですね、1週間に多分4回か5回ぐらいその日の HTML5 関連に関するニュースを流してくれてですね、もう私ほぼここから情報を得てるような感じなんですけども、というのがありますので、今の今後の動きなんかにもし興味のある方は HTML5J.org のメーリングリストを登録されることを、とてもおすすめしたいと思います。で、なぜマイクロソフトとかアップルとかグーグルとか、そういう会社がその HTML5 にこれだけその肩入れをしようと力を入れようとしているのかっていうことなんですけども、デバイスが変わろうとしているっていうのが一番もう大きなポイントです。携帯電話と言われる前の、ショルダーフォンと言われていた電話ですね、これ私がですね大学の頃にガードマンのバイトをしていて中古車オークションにでガードマンやってたんですけど、中古車のバイヤーのおっさんですね、肩からかけて、あのクラウン10万で買っとけやみたいな感じの話をしていたのをものすごい強烈に覚えていて、早くあれが欲しいなって思ったことを覚えてるんですけども、あれから約20年ぐらい経って今こうなってますね。スマートフォンと呼ばれてるのがもう多分主流になってきてると思います。形状も違えば操作も違います。物理的なボタンはないですし電話じゃないですよね。多分スマホで電話をする時間とネットを見てる時間って全然電話をする時間の方が少ないんじゃないかと思うんですけども、もはや電話ではない電話を含めた端末になっているというのが一つ挙げられます。一方でパソコンがどうなのか、春日駅に来た2代目のパソコンです。父親は全然 PC と関係のない仕事をしていたので、家庭でどういう臨機を通ってこの PC98 と呼ばれるマシンが家にやってきたのか私は知らないんですが、まあ、とにかくこれが大高校生ぐらいの時にうちに来ました。本体があってモニターがあってキーボードがあってマウスがあって、この後私社会人になるわけなんですが、最初に自分のお金で買ったコンピューターはこれです。マッキントッシュカラークラシック2、9万8000ぐらいだったかな、多分結構安くなっていたのでそれぐらいの値段を出して初めて買ったのがこれなんですが、まあ、一体型なんですけどキーボードがあってマウスがあるという感じになっています。で今の私の机の上こんな感じです。変わったところがあんまりないんですね。せいぜいキーボードとマウスをつなぐ線がなくなって無線になったっていうのと、ブラウン管が液晶になったぐらいで実はあんまり変わってないんですが、ここで変化が起きています。これうちの机なんですが、リビングに行くと iPad が 置いてあります。ベッドサイドに行くとネクサス7出た瞬間に買いました。置いてあります。今日持ってきたんです。本棚に行くとコボあります。まあ、自主製品どこ行ったって話があるんですけど、まあ、それちょっと置いておいて、こんな感じになっています。でこれで言いたいのは、ここがデバイスの変化っていうところだと思うんですね。まあ、私ちょっと今自分でちょっと体験をしてもらおうと思ってるので、あの出てるものをなるべく買おうと思ってる。あのちゃんと自腹で、経費とかじゃないです、自腹で買ってるんですけど、あのこういう変化が今起こってるんですね。でさっきの Windows PC が私の机の上にありますが、あれの電源を入れる時間がめっきりやっぱり減りました。まあ、これを MS が言っていいのかどうかわかんないんですけど、使おうと思って起動ボタンを押して使うために多分トイレに行って戻ってきて、自分のアカウントをクリックして立ち上げておいて、でちょっとなんか水でも飲んで戻ってきて、じゃあさあ使おうじゃないですか。それだとやっぱりなかなかちょっと Facebook でつぶやこうみたいな感じで使えないと思うんですけども、こういう形でそのデバイスというのは非常に個人的な部分で変化しているのがあります。でもう一つ、これは東京の東急線の券売機ですけど、昔物理的なボタンだったんですが、もう今タッチですね。まあ、多分当たり前だというのは皆さん持っていると思うんですけど、タッチです。で、こっちの方にあるんですかね、これ。あの今東京だと山手線中心に結構あるんですけど、あのタッチ式の、飲み物自動販売機が、あのタッチになっていて、タッチ押すと、なんかちょっとアニメーションが、インタラクションが走って、まあ、ゴロゴロゴロっとこう出てくるような感じになってきたりとかってするんですけども、自販機タッチになってます。あとですね、これ、ホイールロッカーですね。ホイールロッカーで鍵ちょっとなくしちゃうこともあるじゃないですか。で、スイカが、鍵と決済の代わりになっていて、これをタッチでかざすと相手ロッカーがパコーンと開いて入れて閉めると、こうなんていうんですかね、レシートみたいなやつが出てきて管理ができるっていう感じになってるんですけども、というのも実は、動きとして起こってきています。あと最近あのパナソニックさんが、あの結構熱心に宣伝されてますけども、家電とスマホをつなげようというやつですね。冷蔵庫の中を検知していて、スマホで、卵があって何個入っているとか、いつ買った卵だとか、洗濯がいつ終わるとかみたいなことをスマホで情報としてチェックしたりできるみたいなことを動きとして始まっています。でここでお伝えしたいことは、デバイスが変わろうとしてるんですが、まず携帯はスマホというのに変わろうとしています。でパソコンがタブレットという俗に言われているものに変わろうとしています。で、キーボードとマウスという操作というのはタッチに移行しようとしています。ちょうど益子さんのセッションの中で、今後そのウェブサイトをそのタッチの対応というのをしていないといけませんよみたいな話があったかと思いますけども、もうまさにそれでキーボードとマウスで操作をするということを前提としたウェブサイトとかウェブページとかアプリケーションだとかというような作り方というのは今後残念ながら受け入れられなくなっていくと思いますので、タッチということはデザインにおいては非常に重要なことを示してきているということを、思い出していただければと思います。でこれがですね、スマートフォンをなぜ買ったかっていうのは結構今いろんな会社が調べているので、ちょっとチェックしていただければと思うんですけども、だいたいこんな感じです。分布としては一番大きいのは PC のウェブサイトを見たかった。でだいたい2番5番目ぐらいに来るのがこのメールを利用したかった。このメールっていうのは G メールとかそういうものも含めてですね、 PC のメールですねとかエクスチェンジのメールとかってことも含むんですけども、というふうになっていて、最近あのレスポンシブウェブデザインっていう話が結構ささやかれているので、その今のウェブサイトスマホ対応どうするかっていう話があると思うんですけども、今後そのいわゆるスマートフォンというのが個人に対して導入率というのがどんどん上がっていくと、逆に言えばウェブサイトはスマホ対応みたいなことは、まあ、せざるを得ないというか、絶対しなきゃいけないことになってくると思いますので、なってきます。で宣伝その2をちょっとやりましょう。宣伝するのはマイクロソフトのサイト。最近ね、マイクロソフト結構いい会社になってきてます。昔が悪い会社だったとかそういうことじゃないんですけど、いい会社になってきていて、今6年 MS にいるんですけど、このぐらいの規模の会社にしては、ウェブページを結構頻繁にアップデートをする会社です。多分3ヶ月に1回ぐらい書いてるんじゃないですかね。で、過去6年の中で一番いいバージョンアップをしたのが多分この 今回のバージョンアップだと思うんですが、まあ、いわゆるレスポンシブになっていまして、ちょっといきなり行き過ぎましたね。ちゃんと今ちょっとダムが変わりましたね。というような、デザインになっているので iPhone でうちのサイトを見てもきっちりと収まった状態で、しかも押しやすくデザインがレイアウト可変するような感じになっています。でレスポンシブデザインで重要なのは、もちろんそのレスポンシブにメディアクエリーを使ってどうのこうのみたいな技術的な側面も重要なんですが、情報の整理をしないといけないですよね。このディスプレイ、つまり 1366×768 ぐらいの大きさにも表示できる情報と、スマホにできる情報、表示できる情報ともやっぱり全然違いますので、どう情報を削ぎ落としたりとか整理するかっていうことも、レスポンシブデザインさんにはとてもその前段として考えなければいけないことだと思うんですが、実は今回のこのうちのウェブサイトの、更新にあたっても非常にその辺がきれいによくうまくやったのというぐらい、この辺の情報の主役というのが回されていますので、まあ、一つの参考としてぜひご覧になってみてください。もうちょっと今たまたまうちの本社のサイトになっていますが、日本のサイトもきっちりとそういう形になっています。さあ、次は、スマートフォンの次ですね、タブレット。タブレットなんですが、タブレットもですね、今後どうなるかっていう数字っていうのは結構いろんなところに出てるので、ぜひご覧になってみてください。これは、ガートナーというアメリカの調査会社が出している世界のタブレットの販売予測。黒っぽいところが iOS で、緑が Android で、青いところが Windows ってなっています。で、これですと完全に私の個人的な話なんですが、この数字はですね、あんまり意味ないです。例えば iOS が2016年に1億7000万台ぐらい出るので、アプリケーションを出すとしたらこの中の 3% を取って、何台で100円それに対して課金したらいくら儲かるなんてやっても全く私は無駄だと思います。ガートナーの数字というか、この点の予測数字で当たった数字を私は見たことがありません。プロ野球で来年どこが優勝するかで大体当たらないのと一緒ですよね。なのでこの数字自体に私は意味がないと思います。ただこの手の数字を見るときに重要なのは、これ傾向を見ることだと思いまして、 YOY というのはイヤーオンイヤーで、年々率というかですかね、年度から年度でどれぐらい その変化があるかというのを使 うマーケティング用語なんですが、だいたい2倍、前年度対比2倍ぐらいに市場が大きくなるだろうというような目安として多分ご覧いただくのがいいんじゃないかなと思います。ということは2011年から2016年の4年間かかって、大体そのタブレットの市場というのは6倍になるんだなっていうふうに見ていただく、まあ、それぐらいの規模感でタブレットというのはどうやらこれから大きくなるらしいというような一つの目安として見ていただくのが多分いいのかなと思います。でこれはですね、門外不出、ちょっとこそっと持ってきたんですが、IDC にちょっと調べてもらったデータなんですが、青いところがパソコンで、緑がタブレットの出荷予測台数です。ここで重要なのがパソコンのまずシェアが変わってないというところですね。パソコンも売れないというふうになんとなく雰囲気として思われていると思いますけど、パソコン実は変わらず、タブレットと呼ばれる、デバイスが今後、これ大体2010年から15年間でまでの5年間で6倍ぐらいの数字の、まあ、成長率を見せているんですけども、さっきの数字と大体同じぐらいですね。上積み分でタブレットがこれから出荷されていくという数字が出ているというところが、この数字のちょっと面白いところです。もう一つ忘れていけないのは、皆さん多分コンシューマー向けのビジネスを結構されていると思うんですが、法人が多いんですね。実は多いこと前か、法人の需要というのが最近注目されています。これソフトバンクさんの法人営業が出している導入事例なんですが、例えば BMW で iPad がどういうふうに使われているかという例でいくつか出ているんですけど、ちょうどここかな、ここですね。いろいろ見ていただくと、いいかと思うんですけど、最近特に iPad の導入事例で目立つのは、対面販売をしている会社さんとか、対面販売、あと店舗を持っている会社さんですね。そういったところでの需要というのが結構あるのと、あとアナは、客室乗務員とパイロットに確か iPad を全員支給してるはずなんですけど、客室乗務員ってマニュアルがなんかものすごいんですって。 ものすごいっていうのは5キロとか6キロぐらいのマニュアルを持って CA さんとかってなんか行動するらしいんですけど、そういうものを iPad にそうだ一元管理するっていうことが、今やってるそうなんですが、これ法人需要っていうのが実はあるのは、特に皆さんコンシューマー向けの仕事をされることが多いと思うんですが、ちょっと着目をしていただいてもいい点かなと思います。なぜ着目をした方がいいかというと、動いてるお金は全然こっちの方が違うからです。この法人向けの方はお金の予算、簡単に言って予算規模が全然違ってこっちの方が大きいので、言い方を変えると取れるお金も結構取れるかもしれないっていうような期待感っていうのもあります。まあ、もちろんそんなに簡単に話は進まないので、一つの、まあ、なんていうんですかね、参考例というふうに見ていただければと思うんですけども、といったような、ともちょっと視点として見てください。で、これ最後のスライドなんですが、あの各社なぜその技術に今力を入れているのかっていうのを見ていただくのに一番いいのは、その会社がなぜ何で儲かっているかっていうのを調べていただくのが多分私は一番いいと思います。でこれちょっと見つけてきたんですが、マイクロソフトとアップルとグーグルとアマゾンの売上の構成比率っていうのが出てるサイトがあるんですね。でこれ別にこのサイトに行かなくても、調べるのは割と簡単 で実はちょっとここで英語が出てくるんですが、例えばマイクロ、せっかくなんでソフトキーボードでやりましょう。昔の Windows のソフトキーボードって6年前の使い方だったと思うんですけど、今回の Windows 8すごい使いやすくなってます。マイクロ、ソフト、売上を見るときはですね、英語の場合はアニュアルレポートと、アニュアル、大体こんな感じで多分いくでしょう。アニュアルレポートが決算報告書ですかね、日本語で言うと。多分それに相当するのがここなんですが、インベスターリレーションズというのがちょっと出てくるので、インベスター投資家に対する情報ってことですね。で、例えば MS の場合だとこういうのが出てきまして、ここにアニュアルレポートっていうのがあります。年間報告書。2012年。今年、2012年。マイクロソフト実は会計年度が6月からスタートして、しかも7月からスタートして6月に終わるっていう面白い会計年度を持ってる場所なので、今我々は2013年度なんですけど、2012年レポートがどうだったのかっていうのを見てみると、はい、もう英語もつらつら並んでますね。で実はここ正確に読むためには英語が、見えるといいんですけども、まあ、何度か見てるとちょっとコツが分かってきまして、例えばノーツっていうところに見ると、セグメントインフォメーションとジオデータっていうのがあります。それぞれのセグメントですね、部門ごとのデータがどうなっているかっていうのがここなんですが、ここを見ていくとマイクロソフトという会社の売り上げっていうのは、Windows and Windows Live Division 部署とサーバー&ツールズという部署とオンラインサービスディビジョンとマイクロソフトサービジネスディビジョン、エンターテインメント&デバイスディビジョン、アンアロケーテッド&アザーという部門別にどうやら分けているということが、見られます。でこれはもうアマゾンであろうがアップルであろうがどの会社であろうが大体こういうふうに、ご覧いただけますので、どういうふうにそのビジネスが分けられているかというのを参考する場合にもアニュアルレポートって結構参考になります。てかこれが一番、これは信頼がおけるデータですね。これ信頼が置けないと昔のライブドアみたいな粉飾決済になってしまうので、日本というのはいわゆる一番正確なデータとして見ていただくというのがいいと思います。で、ちょっと言ってみましょう。一つずつここからはもう私の完全に、主観で話をします。これアップルの構成です。半分以上が iPhone の売り上げなんですね。今年もしかするともうちょっと上がるかもしれない。で、iPad があって、ノートブック、ちょうどパワーブック持ってらっしゃる方結構多いですけど、マックが来て、iPad が来て、実は iTunes の売り上げってたったの 4% なんですね。で、ソフトウェア、Final Cut とか、多分あの辺の売り上げもわずか 2%。ペリフェラルっていうのは、小物ですね。ケーブルとか、台とか言わないか。そういうクレードルのセットみたいなやつっていうのがペリフェラルってところなんですけども、というような売り上げになってます。これから、類推すると、アップルという会社はデバイスを売って基本的に儲けている会社なんですね。だから iTunes というサービスは、私はそのデバイスを売るためのサービスと位置づけであろうというふうに想像しています。で、だからこそ、アップルという会社は 多分現在の IT 企業の中で最もクローズドな会社で、自社技術以外は基本的には寄せ付けないという、取り入れないというのがアップルさんです。で、要は囲い込みの一番なんていうんですかね、すごく囲い込む会社さんですね。ただ囲い込み方、囲い込んだ後のサービスとか製品がものすごくいいので、私も含めて皆さんこう囲い込まれちゃうのがアップルという会社のすごいところだと私は思っておりますが、なので昔、ソートンフラッシュという書簡が、アップルから表明されました。 HTML5 というのに着目が集まり始めた発端が私はこれだと、思っているんですけども、当時の CEO のスティーブ・ジョブズの名前でアップル社はフラッシュをこう考えているということが実はこの中に述べられています。まあ、いろんなことが書いてあるんですが、電力を食ってしまうとか、リソースを食ってしまうから、アップル社は、フラッシュを、iOS には取り入れないみたいなことがこの中では大体こう書かれているんですが、まあ、要するに言い方を変えれば、自分ちの技術ではない、まとめの技術だと自分のところのサービスが自由に提供ができないから、その会社の技術は使わない、だからアップルの技術でやる。ただ自分の会社だけの技術では賄いきれないところもあるので、そこの部分はいわゆる標準的な技術、ウェブ標準な技術でやりますということで HTML というのに、というウェブ標準な技術に力を入れているんだと私は理解しています。Google ですね。 Google という会社は売上のほとんどを広告から取っています。 96% が広告です。同じくですね、Facebook という会社も同じですね。93% が広告から収益を得ていて、あの緑色のビルディングっていうところは課金サービスですね。ゲームなんかで課金のサービスがありますけど、まあ、そこから出てくる売上が、こういう感じなんですが、つまり Facebook にしても Google にしても、広告が主流なので、広告が出る場所がいかに多くあるか、自分たちでコントロールできる場所が多くあるか、持てるかっていうところが彼らにとっての重要なポイント。だからこそ PC というデバイスである程度目処がついた今、タブレットと呼ばれるもので新しいデバイスであるとか、新しいデバイスに今力を入れているということが言えると思います。で、そのために、標準的な技術というのに投資をして、これが Google とか Facebook という会社ですね。で、Facebook に関してはザッカーバーグ発言というのが物議を醸し出したことがあります。これご存知な方はどれぐらいいらっしゃいます？あ、あんまりいらっしゃらないですね。ですね、マーク・ザッカーバーグが Our biggest mistake was spending betting too much on HTML5。 ザッカーバーグ自身が、HTML5、 我々の最大の失敗は HTML5 にあまりにも投資をしすぎたせいだっていう発言があって、これがそのまま日本語で翻訳されて日本でもリリースされたので、このヘッダーに踊らされた人々がもう HTML5 はダメだっていうことを、言い始めたんですけど、これ実はよく読んでいただくと、Facebook のネイティブアプリケーション、 iPhone のネイティブアプリケーションに HTML5 を使うのは時期尚早だったということが大体ここでザッカーバーグが言いたかったことなんですね。だからこれもですね、ぜひちょっといろいろと追って情報を見ていただくといいと思うんですが、パブリックキーという情報サイトがあります。ここの編集長の新野さんという方、私が最も信頼しているジャーナリストの一人なんですけども、彼はメーカーの言うことに踊らされないという素晴らしいジャーナリストで、我々がお金を積んでも記事書いてくれないんですね。で、すごくその公正な目で、情報を出されているんですけども、彼がその HTML5 にかけたの失敗に続きがあって、うんぬんっていうのがこの中に実はちょっと出てきてるんですけども、ちょうどここですかね、 Facebook が HTML5 にチャレンジする日が来るみたいなことが書いてあるんですが、よくネイティブアプリなのか Web アプリがどっちがいいのかっていう話っていうのが特にスマホだとあるんじゃないかなと、思います。で、結論から言うと、そのハードウェアの最も、パフォーマンスを引き出して、かつあらゆるデバイス、例えばカメラとか、そういうグラフィックボードとかいうものの能力を引き出して、簡単に言うと軽くサクサク動いてパフォーマンスがいいアプリを作れるのはネイティブアプリケーションです。ネイティブなので、その何ですか、ハードウェアに特化しているからこそそういう能力が引き出せる。ただ Android にアプリを作って、 iPhone にアプリを作って、 Windows にアプリを作って、MacOS にアプリを作って、 でやれるだけの体力とお金のある会社なんてそうそういないんですね。 Facebook ぐらいの会社になってくれば、ね、多分何人会社されているのか分かんないんですけど、ものすごい数の人間がいるのでああいった投資ができるんですが、そうではないからこそなるべくその汎用的な技術で、何かしよう。特に今後そのデバイスというのが家電とか街中のデバイスまで広がっていくふうになると、ますますそういったその汎用的な技術の必要性というのは出てくると思います。でそこの部分に HTML5 というのが期待されている部分だと、思って、います。ということで、このザッカーバーグ発言はですね、ぜひちょっと今注目の情報なので、ご覧になってみてください。ちなみにこれはアマゾンですね。アマゾン、なんかいろいろ喋ってたらもうあと5分ぐらいしかないんですけど、ちょっと急ぎます。アマゾンという会社は、リテールというかお店の会社です。ご存知の通り。ただアマゾンが非常に優れているのは、インフラがものすごいことなんですね。特に東京なんかに住んでいると、夜ポチッと押すと、翌日の夕方には物が届くっていうのは、その物流も含めておそらく恐ろしいほどの洗練された、インフラがあのバックグラウンドにあるからこそだと、思うんですけども、そのバックグラウンドがあるからこそそれを生かして AWS と呼ばれる、クラウドサービスを今提供しているというような、状況になっているというのが、私の Amazon が AWS に力を入れている理由だと思っています。マイクロソフト、Windows という OS で儲けている会社だと思われがちなんですが、実は一番お金を稼いでいるのはオフィス部門です、30% オフィスチーム稼いでいると言います。でサーバーツールスというのは、サーバーというのは Windows サーバーがある、SQL サーバーとか何とかサーバーって実はいっぱいあるんですけども、それでサーバー部門とツールスというのは開発のツールですね、というので、売上が上がっているんですけども、でこれだけを見ると Windows ってそんなに関係ないんじゃないのと思われるかもしれませんが、Office も Windows という OS が、企業の中に入っていて、そこの中のツールス必須だからこそ Office があり、そのクライアント OS をサーバー OS に転用したりとか、クライアントで動くアプリを作るためにツールがあるという言い方ができると思いますので、エンターテインメントデバイスっていうのはキーボードとかマウスとか Xbox をやってるチームの売り上げなんですが、それ以外のところは Windows という OS に非常にこう関係していると思って、関係を、しています。で、その Windows もさっきの変化で今いろんな変化が起こってます。これはそのさっき益子さんがと入れ替わりで私が見に行った Windows 8のローンチの時なんですけども、秋葉原にこんなトラックが走ってですね、つくも電機の前にこんな人が集まって、こういうのが Mac にはない文化ですよね。いかにも Mac、いかにも秋葉原的な、文化なんですけど、もう彼らでまた私の給料をいただいているので、この日ばかりはありがとうございますって感じだったんですけど、そしたらちょっと秋葉原いい感じです、こんな感じで盛り上がってました。で日本のパソコン市場ですね、大体こんな感じです、7400万台ぐらいのパソコンが日本にあると、言われています。調べによると、で、コンシューマーですね、一般家庭に3900万台で、企業には3500万台のパソコンがあると言われていまして、おかげさまでこの中の、ほとんどの OS は Windows で稼働をしています。Other というところは Linux とか MacOS とかって含めた数字なんですけども、まあ、ありがたいことにこのパソコンと呼ばれる世界では Windows という OS がシェアを結構持てたんですけども、さっきのデバイスの変化というのがあります。でスマホで言えばもう iOS か Android が2強ですよね、タブレットも同じような今状況なので、ここでそのシェアを取られるわけにはいかないからこそ今回の Windows 8というのをリリース、してきてるんですけども、そういうのを受けたのが今回の Windows 8なってます。このデスクトップと呼ばれる今までの Windows の UI とタッチの UI を Windows キーで一瞬で切り替えられるようにしたというのが今回の Windows OS の、一つの特徴になっているんですが、まあ、タッチの方は今うちがいろんな形で、宣伝しているので、それをちょっとさておき、結構基本機能が良くなっているので、Excel の起動とかですね、Word の起動とか、Firefox の起動とか、ここまで来たら Chrome やりましょう、Chrome の起動とか、いう形で、アプリケーションの起動終了、OS 自体の起動シャットダウンがものすごく早くなっているので、 タッチの方の UI が運動感っていうのはもう全く関係なく、さっきの方もそのデスクトップレベル、今までの Windows の方を使っていただけるところという意味でも、非常に優れた、OS になっています。でその辺はちょっと後ろにマシンがありますので、後でご覧いただくとして、Windows の総責任者でですね、スティーブ・ショフスキーという人間が、VP がいるんですが、彼は日本のインタビューでこういうふうに答えています。もし2年後、そのハードウェアがタッチに対応していない場合は、おそらく壊れているのではないかと思えるであろう。これ最初に見たときに、まあ、偉い人うまく言うねって、前つばにちょっと思ってたんですが、まあ、さっきの私、自宅にいろんなタッチデバイスがあって、でまあ、仕事から Windows OS 8って結構早い段階から使っていて、思うのは、タッチに対応してない PC で Windows 8があると、触るんですね、やっぱりここ。で、ということを考えると、今後のその PC と呼ばれるものっていうのは、タッチデバイスというのが結構スタンダードになっていくというのを、私も実感として今考えているのでも、あります。で、最後にお伝えしたいことがこれなんですが、さっきのタッチで動くアプリケーションは、実は HTML5 と JavaScript で開発することができます。ネイティブアプリです。ウェブアプリケーションではなくて、タッチで動くアプリケーションそのものを HTML と JS で作ることができます。かつ、今回の Windows には、Windows Store という App Store とか Google Play に相当するようなオンラインストアがありますので、今パソコンにアプリを入れようとすると、まあ、ビッグカメラがありましたっけ？あとヨドバシカメラもありますよね。っていうそのお店に行って買ってくるか、アマゾンとかから注文するか、窓の方からダウンロードするか、多分そのパターンだと思うんですが、うちの母親が家計簿をつけようと考えて、ヨドバシカメラに行って、ソフトコーナーに行って、家計簿ソフトを手に取って、家に帰ってきてインストールして使い始めるのに、多分3年ぐらいかかると思うんですね。もしかするとヨドバシカメラに入った瞬間に、あ、ここは私にはよくわからないからって帰ってくるかもしれない。だから、その、今、いわゆるスマホでアプリをインストールしてる、すごく気楽に今や気軽にやられてると思うんですが、そういう世界がさっきの7400万台の Windows という巨大な市場に対して提供できるということは、ビジネスチャンスとしても結構大きいんじゃないかと思っています。で当然 Microsoft はこれからその7400万台いかに Windows 8 にするかというこれからも一生懸命頑張るわけなんですけども、まあ、そういう意味でもぜひビジネス的にも着目をしていただければなと思います。ご不申しですが最後に、プレゼントから手を何もデバイス持っていませんが、スライドを送るとこういうふうに、こうすると右に行くのは、ここに Kinect という Xbox 用のデバイスがありまして、ここの中にカメラとマイクが入っています。でカメラは人の体だけではなくて深度といって深さも撮ることができるので、こういうふうに人が手を、こちか手を動かすとスライドが戻るっていうプログラミングが、このパソコンにされているので、こういうふうにあんまり早いですね、ダメなんですは。というような、ことができるようになっていまして、こういうそのナチュラルユーザーインターフェースと呼ばれているようなタッチの次に来るインターフェースというのも、まあ、今後出てくると、思いますので、これね、まあ、OpenAI っていうサードパーティーの、SDK もありまして、それ使うと Mac でも動かすことが、できますので、非常に面白い端末として、まあ、これにもちょっと着目していただければと思います。すいません、5分が結構押してしまいましたが、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。売上構成なんですごい面白いですよね。
ありがとうございます。
はい、
どうこう探すといいかなと思っていろいろと探してたんですが、私もアニュアルレポートとかってずっと読んでると嫌になってくるので、はい、
本当にね、こういろいろ見えてくるものありますよね。
そうですね、やっぱり会社って売り上げなので、売り上げで見るっていうのはその会社の把握するのにはすごくいい数字かなと思います。
僕最近 Google ってなんか日経みたいなもん持ってるんですけど、
はい、
すっごい正しいこと言ってそうだけど、やっぱり実際ね、自分の利益になるようなことにね、
メタデータを集めまくってますよね。Google のサービス、これも本当あれですけど、 Google のサービスはユーラって呼ばれる使用条件はよく読んだ方がいいです。大抵の場合、あなたの個人情報を私は取得しますからねっていうふうに書かれているので、知らないうちに情報がくぐりどんどん吸い取られて、まあいいかと言うと、いい広告だとすごく高い広告がやってくると思うんですけど、まあ悪い方はすっと自分の情報が吸い取られちゃって、どう使われるかわからないありますけど、はい、
は はい、改めてお疲れ様でした。
ありがとうございます。